坂本真綾です。さあ今日も早速ですが一通メールを紹介してスタートしたいと思います。山形県の方ですね。ラジオネームしのぶさん。10月15日に行われた朗読活劇ジャンヌダルク見に行きました。すごいです。熱のこもった朗読とスパニッシュコネクションさんの生の演奏、そしてステージ全体をスクリーンとして使用した演出、すべてに引き込まれてしまいました。特にマーヤさんの演じるジャンヌダルクは、僕たち観客が時にはジャンヌの周りに集う民衆に、また時にはイギリス軍に立ち向かおうとしている自軍の兵士たちに見えるかのように語りかけてくる迫真の演技でした。特に観客席上段まで駆け上がっての熱演は、スポットライトの光も相まって、近くの席で見ていた自分にはまるでそこに本当のジャンヌがいるかのような錯覚さえ覚えました。ジャンヌの生涯は儚げなものでしたが、己が信ずる道を精一杯生きた愛すべき女性であったことをマーヤちゃんを通して心に受け止めました。本当に素敵な朗読活劇でした、ということで、この方フロム山形県なので、山形県から見に来てくれたんですかね。東京の上野で2日間だけではありましたけれども、私がたった一人で、まあ、朗読だけじゃないんですが、出演者私だけとスパニッシュコネクションさんという3人組のミュージシャンとコラボレーションしながらの舞台を、公演していて、私は出演していたんですが、見に来てくださった方ありがとうございます。この番組でも以前セリフが覚えるの大変だっていう話をしていたんですけれども、本番では、まあ、無事できました。人って頑張ればできるんだね。本当に受験生の気持ちがわかるって言ったんですけど、本当にね、うなされるんですね、人って。それで2日間の公演が終わってほっとして、やっと今日はもうグダグダに寝てやると思って寝た日も、その本番の後にまたうなされるんですよ。ジャンヌ・ダルクのセリフが頭の中でこだましていて、1420何年、もうやめてくれみたいな。それでもうジャンヌが頭の中で自分の声で何か言うんですよ、いろいろ。でも本当に取り憑かれているような、亡霊に取り憑かれていたんじゃないかと思うんですが、最近はやっと夢に出てこなくなりまして、無事に終わりました。本当にね、客席まで私が行って演じる場面が多くって、本当にお客さんも一体型で劇の一部になってもらうような演出だったんですね。また屋外だったので、ちょっと風の音とか、あとはね、救急車の音が結構聞こえたりして、ちょっと面白かったのが、ジャンヌが撃たれた瞬間にピーポーピーポーって通っちゃって、あ、助けに来たみたいなそんなびっくりサプライズもあったりとかね。でも本当にいい経験になりました。もう何十ページも暗記して、最終的には本当にね、口からちゃんとどんどん言葉が出てくるようになって、もうこれは最後私を助けてくれた言葉はもう、女は度胸って言葉で、もうやると決めたからにはやってやるみたいな気合だけでやったんですが、これから受験シーズンね、始まってくる方もいると思うんですけれども、本当最後は気持ちの問題ですね、こりゃ。本当に強く自分を持って頑張れば成し遂げられると思いましたというわけで、今日も最後までお付き合いください。本日の1曲目をお送りしたいと思います。現在発売中、坂本真綾のニューシングルで、おかえりなさい。坂本真綾 From Everywhere。 改めまして、坂本真綾です。さて、バディ、そしておかえりなさいと2週連続でシングルがリリースされまして、さらに11月9日にはコンセプトアルバムドライビングインザサイレンスがリリースされるということで、いろいろな新曲の感想が一気にこちらの番組にも届いております。ありがとうございます。早速ちょっと紹介していきたいと思います。まずラジオネーム花を贈りたい気持ち、フロム滋賀県の方、ありがとうございます。新曲バディ聞きました。バディ、私が長年しているスキューバダイビングでは、バディとは背中に背負っている空気のボンベと同じぐらい大切なものです。大人数のチームで潜る時もありますが、どんなに最小限でも一人では絶対に潜らず、絶対に二人です。 海の中では陸上からは分かり知れない急激な潮の流れにも巻かれたり、触ってはいけない危険生物がいたり、ダイビングの道具が体から外れて落ちたり、ボンベの空気が途中でなくなることもあります。それでも水中では声も聞けなければ話すこともできません。そんな中で助け合い励まし相手を気遣います。私も今まで何百人という人を助けられてきました。マヤさんが歌うバディはそんな今まで出会ってきた仲間を思い出します。素晴らしい、嬉しいですね。そうなんです、このバディっていうのは、まあ、相棒というような意味があるんですけれども、私もやっぱり作詞をしてね、タイトルをつけるときってその言葉の本当の意味とか間違ってないかなとか改めてちゃんと調べてから決定したりするので、バディっていうのも改めていろいろ調べたんですけど、その時にはもうスキューバでは結構バディって普通に使う言葉だって言っていて、お互いの安全を連帯責任で必ずお互いに把握し合うっていう関係っていうので、それがまさにこの時書いていた歌詞にぴったりだったのでつけたんですけれども、なんかこうなんて言うんだろう、まあ、水中って本当にこういろんな危険と隣り合わせで緊張しなきゃいけない場面だったりもするし、でも同時にすごく美しいものとか感動を分かち合える究極のこう場所じゃないですか、非日常で。このバディという曲が使われているアニメーションも2人1組で乗る飛行機乗りの話だったんですけど、なんかそうやってこう危険もシェアしながら感動もシェアしているっていう、そのなんか関係って素敵だなと思ったし、思いっきりその相手に任せて背中を見せられるとか、その人のために自分も何でもするっていうようなその信頼関係がとっても素敵なので、作詞のヒントにしながら書いた、そんなバディという曲でした。続きまして今度は2枚目のシングルとなりますね、おかえりなさいの方を、感想が届いているので紹介したいと思います。ラジオネームりんごさん from 群馬県。マヤさん初めて投稿しました。10月に発売の2つのシングル楽しみです。2つともビデオクリップ見ました。おかえりなさいで出てくる木の観覧車がとっても芸術的だと思います。不思議な雰囲気を持っているのに何か温かいビデオクリップで、マヤさんの衣装も独創的で美しいですね。バディはカラフルなお部屋が出てきて可愛らしいです。マヤさんが雲に乗っているところもまた可愛らしくて好きです。11月のアルバムも楽しみです、ということでありがとうございます。なるほどね、雲に乗ってるように見えたんですね。結構今回まあシングルが2週連続リリースなので PV もなるべく雰囲気の違ったものにしたいなっていうことで、それぞれ違う監督さんに撮ってもらったり、スタッフィングをちょっと変えて違った味わいが出るようにしてみました。おかえりの際で出てくる木の観覧車って書いてくださったんですが、私たちは風車って呼んでいて、でもその PV のために美術さんがすごい作ってくれたのが本当にこう電動で動いてすごい綺麗なんですけど、もう一日の撮影だけで、あれどうしたんでしょうね、どこに行ったんでしょう。でもすごくアンティーク調のですね、素敵なオブジェを作ってくれました。でもすごく残念な話なんですけど、私 PV 撮影してた時ぎっくり腰やった直後で超痛かったみたいなでもすごくね、皆さんに気遣ってもらいながら無事撮れたんでよかったなと思ってるんですけど、続いてもう一枚紹介させてください。今度はラジオネームダイアンさんかな、ありがとうございます。11月に発売するコンセプトアルバムのさよならサンタの PV を見ました。海外ロケされた風景もとても美しいし、何よりとてもポップな曲調なのに切なさを呼び起こすマーヤちゃんの歌声に胸キュン。映像、音、そしてマーヤちゃんの存在、そのすべてに驚きとドキドキを感じました。素晴らしい作品になっているんだと期待に胸がいっぱい。私のお気に入りのクリスマスソングが増えそうです。今から冬が楽しみ。ちなみに、お、私の父はクリスマスイブ生まれなんです。イブの日は必ず家族で家に集まるので、マーヤちゃんの新しいアルバムを持っていこうかなと目論んでいます。奇遇、うちのお父さんもクリスマスイブ生まれなんですよ。 だからクリスマスは必ずお父さんと一緒に過ごさなきゃいけなかったんです。若い時から行けなかったって言ったらかわいそうじゃんね。でもまあ家族全員で、坂本家ではクリスマスイブになぜかチラシ寿司が出るんですけど、チラシ寿司とチキンが出るっていう家庭だったんで、まあ、それがクリスマスの味なんですが、さよならサンタの PV はですね、本当にアイルランドの風景が美しいのでそれだけでも絵になるんですが、曲調に合わせて子供の頃にしか見えないもの、子供の頃に知るものとしてサンタさんとかを象徴してクリスタルとかシャボン玉とかこう割れてしまうもの、透明のキラキラしているものをこうモチーフに使っています。ぜひ皆さん見てください。実は今度発売になるそのドライビングインザサイレンスというコンセプトアルバムの初回版にショートムービーがついていて、そちらで見れるようになっていたりします。では1曲お届けしたいと思います。11月9日にリリースされるサードコンセプトアルバムドライビングインザサイレンスより坂本真綾でさよならサンタ。11月9日リリース、サードコンセプトアルバムドライビングインザサイレンスなんですけれども、このアルバムの初回版には12月の私のライブのチケットの先行予約情報が入ります。こちらの応募期間が11月9日から14日の18時までとなっておりますので、皆さん忘れないようにしてください。11月9日リリース、ドライビングインザサイレンスより坂本真綾でさよならサンタ、聞いていただきました。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回もそんなお便りを紹介していきたいと思います。ラジオネーム踊る OL さん。私の大切な場所、それは大学時代のダンス部の部室です。大学で始めたジャズダンス、最初は体も硬くて全然ついていけなくて、このまま続けようかどうしようかと何度も迷いました。そんな時部室に行くと、創部した1980年からずっと先輩方が書き綴ってきた部史がありました。授業をこっそりサボりながら、そのボロボロになった部史のノートを読みふけて、先輩たちも同じような悩みを抱えていたんだなと思い、もう少しだけ頑張ってみようと4年間ダンスを続けてきました。社会人になっても 5,6 年はダンススクールに通い続け、こんなにもダンスにはまるとは思っていませんでした。今はダンスから離れてしまいましたが、辛いな、逃げたいなって思った時にはいつも部室での一人の物思いにふけった時間と、みんなでワイワイ過ごした時間を思い出して頑張ろうって自分に活を入れています。残念ながら老朽化の進んだ部室は数年前に取り壊されてしまいましたが、あのちょっとカビ臭い部室は今でも私の大切な場所です。なるほど、素敵ですね、青春ですね。部室がなくなったのはちょっと残念ですけど、部室があるといいですね。ダンス部はまだあるかもしれないですよね。そうなんだ、なんか正しい青春時代を過ごしてきたんですね。私はね、大学時代はもう仕事が忙しくて、この仕事を始めていたので、やっぱりサークルには最初一応入ったんですけど、あんまり活動できないまま終わっちゃったんですよね。だからキャンパスライフみたいなのは憧れが未だにあるんですけど、高校時代はハンドボール部に入っていて、これ間違えて入っちゃったんですけど、私運動神経が本当にゼロなんで、ハンドボールなんてとんでもないんですよ。でも幼馴染の先輩がちょっとマネージャーが欲しいんでって言われて、マネージャーのつもりで入ったら、レギュラー7人必要なんですけど、先輩全員含めて私入れて7人だったんで、即レギュラーっていう、みたいな、断れないし辞めたら廃部みたいなすごいプレッシャーの中で1年間やったんですけど、ハンドボールってうちの学校は本当に弱小で一回も勝ったことがなかったんで、なんか部室もどっかの部とね兼用になってて、卓球部かな、なんかもう肩身の狭い思いをして弱いから全然ダメだったんですよね。でも私 が2年生になった時は先輩もごっそり卒業に向かってしまい、結局人数が全部足りなくて廃部になっちゃったんですよ。今はもしかして復活してるかもしれないですけど、なんかあの時はね、ちょっとの流れ的に入っちゃって辛かった思い出もあったけど、やっぱ今考えるとすごくなんか先輩たちと和気あいあいと合宿したりとか、なんかすごく学生らしい楽しい時間だったなと今思い出して、確かにあの部室もカビ臭かったなとか、このメールを読みながら匂いが蘇ってきたような気がします。確かに学校って教室じゃない部分になんかいろいろ思い出があったりしますよね。ということで、あのこんな感じで皆さんから場所に関するメールもお待ちしています。それでは一曲お届けしましょう。11月9日リリースの坂本真綾ドライビングインザサイレンスからもう一曲、今日はまた新しい曲を聴いていただきたいと思います。この曲は英語詞になるんですけれども、ラスマス・フェイバーとフリーダが作詞作曲をしてくれました。坂本真綾でメルト・ザ・スノー・イン・ミー。坂本真綾From Everywhere。 坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。今日は11月9日リリースになる Driving in the Silence からまたまた新曲をお届けしましたが、どうだったでしょうか。 Melt the Snow in Me という曲ですが、この曲はスウェーデンのアーティストラスマス・フェイバーとフリーダが作詞作曲をしてくれました。実は私今までデビューからずっとですね、アルバムに1曲だけ英語詞が入ってるっていうのは割と多いパターンだったんですけど、今回はちょびっと久しぶりにこう英語詞を歌いました。やっぱりあのスウェーデンに住んでいるアーティストということで、寒い冬を知っているので、やっぱりこの寒さ、雪の中の氷のなんか感じっていうのが詞からもサウンドからもこう漂ってくるなっていう感じがします。でもそんな自分の中の心の氷をあなたが溶かしてくれたっていうような、そんなハッピーな歌詞の内容になっています。さあ、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こった出来事、私へのメッセージなどなど、メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスはwww.jfn.co.jp/maaya。 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組はポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。